皆さんこんにちは。ただいまより1998年11月日本 GAP 東京本部月例セミナーを開催いたします。本日はお休みの中遠路よりお越しいただきまして誠にありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様方におかれましては、日常生活におかれましてもアダムスキー哲学をご研鑽のこととお喜び申し上げます。日本 GAP は最古の UFO 研究団体として、日本はもとより世界でも最大級を誇る UFO と宇宙哲学の研究団体です。日本 GAP 会長久保田八郎先生は実に37年もの長きにわたり世界に例のない GAP 活動を続けてこられました。久保田先生はスペースピープルの方々よりジョージ・アダムスキー氏を通じてもたらされました宇宙哲学を長年この月例セミナーで解説し、 GAP 会員の方々に分かりやすく指導されてまいりました。この長年の指導により奇跡的な体験をしたり精神的に素晴らしい向上を遂げた人、また UFO を頻繁に目撃するようになった会員の方も多数おいでになります。また本日の解説講義生命の科学を久保田先生ご自身も日常で実践され、この書物の偉大さは先生が自ら実践して証明されています。本日も万物を存在させ生かしておりますただ一つの偉大な力、宇宙の意識を理解いたしまして、皆様と一緒にアダムスキー哲学を学び、意義ある素晴らしい月例セミナーでありますようにご期待申し上げます。それではプログラムの進行を相田裕子さんにお願いいたします。
皆様そろそろ席の方にお願いいたします。それではこれより日本 GAP 会長久保田八郎先生によります宇宙哲学解説講義に入ります。本日は新アダムスキー全集第3巻生命の科学第5課からでございます。それでは久保田先生よろしくお願いいたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。本日もたくさんの方がお見えになりましてどうもありがとうございました。だんだん年末も迫ってまいりまして、いろいろと忙しくなるんです、誰しもですね。それにもかかわらずわざわざこの遠いところまでいらっしゃいました方がおられまして、中には四国の方からお見えになった方もいらっしゃいます。どうもありがとうございました。それでいろいろと、考えてみるんですが、ちょっと忘れました。先ほどは篠さんの大変素晴らしいお話をありがとうございました。篠義文氏はずいぶん長い間 GAP 会員をやってこられまして、23年という長い年月を会員で、過ごされたわけですね。だから、篠さんが会員になられた頃のに生まれた方がちょうど今23歳というような長いですね、随分。それだけにまた熱意があり本当のカルマを持った方であるということがもうこれでわかります。で長い間、本部役員のしかも、 いろんな会合などの司会者として随分立派な司会をやっていただきました。司会者として、もうなかなかプロ的な方ですから、これは結婚式などの司会などをやられても立派に通用するんじゃないかと思いますね。いずれそうしたらどうですか。それでやはり人間はですね、カルマというものがあります。このカルマを悪く解釈しますと、例のオウム真理教みたいなとんでもない暴走に走ることになるんですが、あれはカルマというものを本当に理解していないと思いますね。私の言うカルマといいますのは過去性からのカルマなんです。でカルマといいますのはインドの古代哲学の、用語でありまして、本当はこれカルマンというんだそうですが、カルマンですね、つまり業という意味です。あるいは宿命というような意味ですが、意味にもなりますが、この最後の N の音が落ちて今はカルマというふうになって、これは立派に英語として英和辞典に入っておりますね。ですから英米人もカルマという言葉を知っているんです。ただし彼らはカルマと言わないでカーマと言っているんですがね。でそういうふうな人間はみんなこのカルマがあるんです。一人一人もみんなあるんです。絶対あるんです。で私たちのようにこうして宇宙的な哲学を研究して、そして自分の魂を磨いていこうというような方々の集まりはまたそれなりのカルマがあるんですが、それはどうして一般の人とこうまで違うのかといいますと、過去性ですね。過去性において何か宇宙的なことを私たちが勉強したか、あるいは何かに関わっていたか、そういう体験がありまして、その体験が皆記憶になってずっと伝わってくるんです、生まれ変わるたびに。でこういうふうに申しますと、普通の人は大抵皆これを否定します。人間は死んだらもう焼かれて灰になってしまうだけで、脳みそが生きて残るわけじゃないから、そんな記憶など残るはずはないじゃないかというふうに、ほとんどの人が言いますが、それは唯物論の考え方であって、実際は人間の体がどんなに焼かれても、絶対に焼かれない何かが残るらしいんですね。究極には物質だろうと思いますが、私にもまだよく分かりませんが、絶対に死滅しないなくならないものがあるらしいんです。人間の体というよりはむしろ脳の内部でしょうか。それは人間のその転生するときにそれが一緒にくっついて転生して歩きまして、永遠にそれがずっと一緒くたに歩いていくということですから、結局過去性の記憶というものは誰しもみんなあるんです。あるんですが、地球人だけはそういう過去性の記憶を思い出す能力がないもんですから、もう、過去性なんてそんなことをまた信じない人がほとんどですね。人間は一代限りだと、死んでしまったらもう消えてなくなるんだというふうに普通言われていまして、人間は一回限りの命だから命を大切にしましょうなんて言いますね。まあ、命を大切にするのはいいことですが、一回限りなんてとんでもない話でして、 もう永遠の過去から永遠の未来に向かって転生を続けていくということなんだそうです。したがって私たちがまたそのある特定な人と非常に仲良しになります。これはまあ宇宙的なことをやらなくても何かのことで趣味が同じだとか、あるいはその他考え方がの馬が合うとかなんとかで、非常な親密な仲になることがありますね。これはやはり過去世で親しかったからであって、その記憶があって、そしてお互いにその波動を放って、波動同士が同調して引き寄せ合って、そしてまた再び出会って、親友になるんだということらしいですね。でこのことはアダムスキーはっきり言っています。今の UFO コンタクティー、略して UCON と言いますが、その中に、アダムスキーの講演集の連載が載っていますね。その中に言ってますね、過去の記憶があるから、それで、お互いに惹かれ合ったりするんだということなんです。ですからまあここへいらっしゃいます皆さん方は、遠い過去世から私とどこかで出会ったことがあり、親しくしていて、そうして宇宙的なことを研究していた、または、ひょっとすれば別の惑星の人たちと交流をしていた、もっとうがって考えてみますと別の惑星で一緒にいたことがあって、そしてある時地球へ転生してきて、お互いにここで出会ったというようなことになるかもしれません。非常に深遠な問題が奥にこう潜んでいるわけです。まあこんなことを、こんなことを研究しますのは、まあ、日本 GAP ぐらいのもんでしょうね。でこれに近いことは、まあ、今のようなことは今出しております UFO コンタクト143号の関東原に私書いておりますね。ところが過去世でそういう宇宙的なことを全く学ばなかった、あるいは関わり合いがなかったという人は、根性においてどんなに高度な教育を受けても、地球の教育というのは完全な唯物論で、しかも別の惑星のことまでまだ、探知しておりませんから、そういう教育を受ければ結局別の惑星、我々の太陽系の別の惑星に偉大な人類がおり、偉大な文明があるんだということは学校でもう教えないどころか、むしろ否定していますから、その否定するような教育を身につけていますから、その教育でもってどんなに勉強して、例えば博士号などを持っていても、やれ UFO なんて存在しない、超能力なんてそんなものありゃしないんだと否定してかかるわけです。まあ、そういう方がちょいちょいテレビなんか出てこられますね。ですから、要するに過去世から連綿と続いてきた私たちの記憶、または知識のその存続、これが非常に重要なんですが、来世紀になりますと、ね、いつ頃か分かりませんが、もう地球人もそうした宇宙的な知識を持つようになるそうですね。それはそうですよ。西暦の2020年頃、まあ今からだと20年後ですが、後世紀ほとんど終わりですからね、20年頃になればもうあの UFO なるものは別の惑星から、我々の太陽系の別の惑星から来る大宇宙船であり、また巨大なその文明が発達しているんだという、別の惑星のことを地球人は常識として知るようになるそうですね。あと20年、もう加速度的に、幾何級数的にもう地球人の知識が進歩してきますからね。そして来世紀の中頃になれば、大体もう地球人もその別な惑星の、我々の太陽系の中でですよ、別な惑星の人たちと交流をして、堂々と別な惑星へ行ったり来たりするようになるそうです。まあ、地球人もそうなると、あの UFO なるものを開発しないとダメじゃないかと、まだそんな開発なんか当分のことではあるまいと思われましょうが、実は NASA がですね、密かにもうあの本物の UFO、 重力場推進方式と言われるあれを開発してるんだそうですね。 このことはこの間 Z 氏がスペースピープルから異星人の方々から聞いたことを私に話してくれました。 NASA がそれを開発していながら隠しているというんです。そこで昨年の総会でしたか、私が講演やりましたときに、まあ、NASA がいろんなことを隠しているんだという話をしましたら、ある一人の理学博士の方が、なぜ隠すのかと、科学的な発見ならみんな発表すりゃいいじゃないかと言って、反論されたんですが、これはまあちょっと具合が悪いです。 NASA というのはアメリカ政府の一部門ですからね、日本がそれを真似をして科学開発庁ですか、じゃなかったら何ていうかな、科学技術庁ですね、ああいうものを作ったんですが、あれはまあほんの NASA から見ればまだ赤ん坊みたいなもんで、まあ、こんなこと言っちゃ日本政府に怒られますわね。とにかく政府絡みのことを、政治絡みのことはみんな隠すんです。みんな隠してますよ。そういう裏の裏まで知らないと具合が悪いです。あんまり世間知らず的な、まあ、こう言っちゃ悪いです、そういう考えでは具合が悪いですね。政治の裏というのはものすごいですよ。ドロドロしていて、もう汚いことをおびただし、私昔田舎におりました頃は県会議員立候補者の友達の選挙の応援をやって歩きましてね、あの頃自分で私車を運転して、その枝方を乗せて田舎へずっと歩くわけです。その運動を見ますとね、まあ、汚いのなんの、ね、金をばらまいてですね、首根っこを捕まえて俺に一票入れろと、酒を飲ましたりいろいろやるわけです。それが表に出ないだけですね。ちょっと話がよくそれましたがね、まあ、とにかく NASA は相当なことを、やっているんですが、これを隠している。これはアメリカ人も NASA と呼んでいます。 NASA と読まないね。米航空宇宙、アメリカのというよりも世界の、これは宇宙開発の大元締めですね。この前もスペースシャトル打ち上げましたね。そしてジョン・グレン中佐、今77歳ですが、その人がまた宇宙服を着て乗り込んで、老人のこの体の、がどういうふうに変化するかという実験台になって、乗りました。それから日本の向井千秋さんという方、あれは元慶応医学部のあれは先生だったんですが、心臓外科の、心臓外科でしたか、脳外科でしたかね、先生だったんですが、それをやめて宇宙飛行士になって、それで2度目に乗り込みましたですね。まああれはアメリカのまたこれは政策です。日本人の機嫌を取っておいてですね、今度本格的な大宇宙センターを打ち上げるんですが、日本から金を出そうとして機嫌を取るためにやってるんです、アメリカが。アメリカ政府、まあ、日本政府はこのことは知ってるでしょうが、しかしまあ日本の国策上非常に良いことですから、喜んで向井さんを提供したわけです。そういうわけでしてね、これ何の話でしたかね、ちょっと話がだいぶそれてしまいましたが、世界は確実に進歩していて、決して堕落することはないんです。特に宇宙開発ではもう相当なところまで行っていますから、来世紀になればもう別の惑星との交流が堂々と始まるということらしいですから、皆さん方一つ、頑張ってください。大世紀中頃がもうその正念場でしょうね。私はその頃はまあいないかもしれませんが、まあ私はいなくてもそれは構わないんですがね。で、今の天性の問題ですが、これはもう絶対に不公平なことはないんです。例えば人間の生命は一回限りで、障害は一回限りだと思っておれば、ある人は非常にこう尊いくらいの、なんとか陛下、なんとか殿下とか呼ばれるような家に生まれてくる、 ある人は乞食のような家に生まれてくる、大変不公平だというふうに思う人が多いんですが、絶対そんなことはありませんです。ああいうその高貴な家柄に生まれる方々は前世において非常に良い行いをして、人を助けるようなことをしたから、根性においては根性と読まない、根性と言います。根性においては非常に恵まれた生活をして、そのご褒美が与えられるわけです。創造主から与えられるんですね。そして前世において人を殺したり、あるいは非常に悪いことをした人は、根性においてまた非常に原始的なところへ生まれ変わって、もう目も当てられないような生活をして、自分の人生をまたやり直すわけです。絶対に公平です。それならば悪い宿命を持ってきた人たちはどうすれば救われるかと言いますと、それは意志の力ですね。これが人間の救いです。意志の力は信念の力とも言えますね。これを起こさないとダメです。もう自分はダメだダメだなるようにしかならないんだという、あれが一番いけないですね。人間の内部には無限の力が潜んでいるんですから、それをどんどん自分で開発して、自分の力は自分で出さないと人がやってくれませんからね。それで今日は73ページのレクチャー5、意識、英知、生命力というところです。現代ではコンシャスネス、インテリジェンス、and the power of life となっています。これはもう、日本語の題名のごとく意識、英知、そして生命の力というわけですね。生命力。ちょっとこう横文字を選ぶよく書くようですが、また話ちょっとそれますが、日本人はもう来世紀の中頃までには英語をですね、母国語のようにしないことには世界についてやっていけなくなるだろうという説があります。どうも私はそう思うんですね。ですからこういう横文字をもう自分の日本語と同じように慣れてどんどん書いたり読めたりするようになる必要があると思うんです。まあ、これからはそういう教育をやるでしょうね。1行目を読んでみますと、我々は実際には目に見えない生命の海の中に住んでいます。そして以前にも述べたように、我々は目に見えるものと見えないものとの両方に同時に気づくように 自分を訓練する必要があります。なぜなら現在我々は接触している目に見えるものに心で気づいているに過ぎないからです。地球人は心というものしか用いないで、内部に宿る一種の感知力ですね、もっと心をはるかに超えた力を持つ感知力を応用することがまだできていないわけですから、その両方を用いようというわけで、しかし万物は最低のものから飛躍していわば不可視の空間を覗き込んでいます。なぜそうならなくてはいけないのでしょうか。不可視の空間とは目に見えない空間を、覗き込んでいるとは、それを見ようとしているというわけで、万物はちょうど子供が指導を求めて母親を頼りにするのと同様に、その創造主を頼りにしているのではありませんか。そして空間こそ万物の出生地であるために、万物は自分の生まれた家庭を頼りにし、その家族の中で生きているわけです。こうありますね。この空間というのが非常に重要なんです。これが万物の出生地ですね。要するに自分の家なんです。空間なんて普通の全くもうあまり意識しないんですが、実は私たちは空間からまた空間の中へ消えないで移動していきます。絶対に消えませんから、人間は死んでも転生するというようなもんで、その波動を受けて私は、暗い壮年が起こったんだろうと思います。物理的に検証はできませんかね。間違いないでしょう。ですからね、あんまり悪い本は読まない方がいいですよ。あれは一つの歴史書ですからね、私勉強のつもりで読んだんですが、やっぱり良くない。でその他まだ、その前は、戦争ものとしては大岡昇平という有名な作家の方がおられて、その方が書かれた不慮記、捕虜になった体験記ですね。フィリピン戦線で、あの方も軍隊に行って捕虜になったんです。それから冷帝戦記、冷帝島で、行った凄絶な大決戦 の、 その記録文学ですが、これを読みましたかね。これはそんなに悲惨な影響を受けませんでした。なぜかと言いますとね、ちょっと話が横に取れますが、その大岡氏は、米軍の捕虜になって、まあ一人だけではない、何百人も捕虜になったわけですよ、日本軍が。そうして捕虜収容所に入れられて、そこで非常に米軍から手厚い待遇を受けたそうですね。そこで米兵というのは鬼畜と言われて、日本軍部からそのアメリカ兵を鬼畜のように考えて、殺せ殺せと言っていたんですが、鬼畜どころかまるで非常に丁寧な紳士的な軍隊だということを分かったと。でちゃんと捕虜収容所ではベッドをあてがわれて、そうやってもう丁寧に扱ってくれて、およそ捕虜を殴ったりひどい目に遭わせたり、そんなことをするアメリカ兵は全然いなかったというふうに書いておられます。これの原因がどこにあると思われますか。要するに当時のアメリカ兵はですね、ほとんどクリスチャンなんです。キリスト教の信徒、まあ、今でもそういう人が多いと思います。それのキリスト教の教えをやっぱり生かしていたわけだろうと思います。ですから戦後アメリカ軍が大量に日本へ流れ込んできたんですが、私もちょいちょい米軍の将校とちょっとこう接触する機会もありましたが、非常に丁寧でしたね。それぐらい違いがあるんですよ。当時の日本軍はもう捕虜を、アメリカへの捕虜を捕まえたら、もうぶった切ったり首を切り落としたり、ひどい目に遭わせたらしいんですが、大きな違いがありますね。 まあ、ちょっと話が横にそりました。まあ、そういうふうにいろんなものから波動が出ていますからね、あんまり良くない持ち物、まあ、本ばかりじゃなしに良くない持ち物は持たない方がいいです。例えば先祖伝来の刀があると、非常に高価なもので、売れば何百万円もするようなものだから、これ宝であるから売っちゃいけないというんで蔵の中にまあしまい込んであるという。ところがその家は何かもう悪いことばかり起こる、次々ひどい病気になったりですね、あるいは自殺するような人も出てくるという場合、その刀から出る波動が影響を及ぼしていることもあります。そんな刀はもう放ってしまえばいいんですよ、何百万円で売るより何よりもどっか捨ててしまえばいいんです。海の中へでも、そこで今度77ページの4行目ですが、人間は三次元世界について多くを学んできました。今こそその知識を周囲の四次元の不可思な世界と結びつける時ですと。ただし人間がずっと支配されてきたボロボロの神秘を捨ててしまおうとすればです。この神秘というのは、これは心霊の世界、その他のオカルト的なもんですね。こんなものはもう捨ててしまわないとダメだということです。で、このことは結果である心、これは結果として生じてきたものですね。心は原因である意識、原因である意識とは原因である神と言ってもよいでしょう、に対して謙虚にさせることによって達成されるのであり、こうして両者の関係を意識に説明させることになります。意識は限界を知らない四次元であるので、意識のみがこれを成し得るのです。この意識、意識としきりに出てきますが、これは神という言葉に置き換えればよろしいと思いますね。神は限界を知らない四次元であるのでというふうに解釈できます。で、意識とは万物の魂、これはつまり今言いましたように神とは万物の魂と言ってもよいでしょう。ここのところの一番しまいの行で、御宿体太い字で書いてありますところは、意識は生命を可能ならしめる万物の魂であるということです。忘れてならないのはそういうことだということですね。それでですね、この生命の科学はだいたい人体の細胞に関することがよく出てくるんですが、人体の細胞、これもやはり生き物でありまして、もう完全な一個一個の細胞が完全な意識を持っております。宇宙の意識から与えられた意識ですね。ですからその細胞群というのは非常にもう神秘的な働きをしているわけですが、それについて書かれた非常に優秀な本が、あなたの細胞の神秘な力、これですね。これはアメリカの科学者のロバート・ストーンという人が書いた本で、これは素晴らしい本です。前に紹介したことがありますが、4年ばかり前にこの翻訳書出たんですがね、まだご存じなかった方は一度これをお読みになるとよろしいでしょう。 この本はですね、もうアダムスキー哲学というよりもむしろ生命の科学そのものを書いています、科学的に。ですから両方合わせてお読みになれば、生命の科学とこれを合わせてお読みになればもう完璧です。もうお読みになった方もあると思いますが、それも何度も読み返されるとよろしいでしょうね。例えばですね、心の力で自然治癒力は高まるという込み出しがありまして、すべては心の愛の力で自然治癒力が高まり、あなたは健康になる。もちろんこの方法を信じ、信頼していなければこんなことは起こらないだろうと。それから同じ込み出しで、やがて科学は愛によって変わる。愛することですね。とあって、自分の体細胞、体の細胞と一体感を感じ、家族や隣人と意識を共有し、人間同士の主観的コミュニケーションに入ろう。さあ愛に波長を合わせ、細胞と会話を始めるのだ、というふうな素晴らしいことが書いてありますね。役者はね、奈良剛という、東京外語大の教授の方、この翻訳もなかなか素晴らしい翻訳文です。いい加減なものじゃないですね。ロバート・ストーンという原著者は、マサチューセッツ工科大学を出た、ニューヨーク科学学会会員となっていますね。それから翻訳者は奈良剛という方で、秋田県出身で秋田大学を出て、それから東大の大学院修士課程を出て、インドのカルカッタ大学の大学院修士課程、博士課程を出たと、哲学博士と。現在東京外語大アジアアフリカ言語文化研究所の教授というんですから、相当な経歴ですよこれ。確かに私今この原書をいっぺん手に入れて読んでみようと思うんですが、近いうち丸善を通じて注文しようと思っていますがね。しかし原書と比べて読んだわけではないですが、この日本語の文章、素晴らしいいい文章ですね。私は翻訳者だから分かるんです。まあぜひ皆さん方一つ読んでみてください。これはですね、この本は私前にも何度も読んだんですが、その後書棚に入れてあった状態だったんですが、一昨日私東京造形大学へ、UFO の講演に行きましてね、これ佐藤先生のお招きで行ったんですけど、今日も佐藤先生見えていらっしゃいますけど、そして終わってから後で、授業が終わりまして後で私佐藤先生から夕食のご馳走になっていろいろ話し合っておりました時に、佐藤先生がこの本の題名、あなたの細胞の神秘な力、あれはいい本だと一言おっしゃいましたもんね。それで急にまた私思い出しまして、それから家へ帰ってまたこれ読み直してみましたら本当に素晴らしいです。何度読んでもいいんです。読めば読むほどいいんですね、これ。それで佐藤先生は体育の先生ですが、整体ですね、病気を治す方ですが、その佐藤先生の話では、普通の整体師はただ患者さんの体をさすったり問題するだけだ、自分はその患者さんのその細胞群に向かって治れ治れという想念を浴びせかけながら治るから、治療するから早く治るんだということをおっしゃいましたんです。いや、私はそれを聞いて大変これは立派なことだなと思いましてね、本当に佐藤先生のこういう宇宙哲学を生かした、治療法に、まあ いわば感動したわけなんです。そうでしょう佐藤先生ちょっと一言ここでいかがですか。
結局は痛い人が今多いんですよね。若さという本に出ましてからうわーっと1日20件ぐらい問い合わせがあって、それでどうしてもという人を治してますけど、でその時にですね言葉っていうのを浴びせるわけですよ。で恥ずかしいんですけど、痛いの痛いの飛んでいけ、これもいいんですよね。治れ治れ治れって言いながらやるって、これもいいんですよ。でもちろん自分が疲れている時にわざと言ったり、あるいは患者に聞かせたり、そういうようなことによって、患者さんが自分の自然治癒力で治しているような気がします。ですから本当に先生が勧められて私も買ってみて、で読んでみて、まあ、それを生かしているということで本当に、参考になる本だと思います。どうも。
どうもありがとうございました。でそれではこれからちょっと大宇宙思念法、略して宇宙思念というのでやってみましょうかね。やっぱり立ち上がれる方がよろしいかと思いますね。で体を柔軟にされましてね、そして目をつむって頭を少し上に向けるようにして、うつむいたら具合が悪いんです。少し顔を上へ向けるようにして、両手は下で組んでもいいですよ、あるいはだらっと垂らしてもいい、まあ、どうでもいいんですが、組む方が体の一体感を起こしますね。そうして目をつむって、目を開けたらダメです。目をつむって、そして鼻から少しずつ息を吸い込みながら、大宇宙の創造主の無限の生命エネルギーが自分の体内に今入ってくると、そして腹を膨らましきった時にもう充満したとはっきり念じて、それから口から息を、まあ、鼻からでもいいんですが、息を少しずつ吐いていって、吐く時にはありがとうございます、ありがとうございます、こう念じるわけです。これを繰り返すだけなんです。簡単なことですが、まあこれを一つ5、6回繰り返してやってみてください。 はい、それでは時間の都合でやめましょうか。どうもありがとうございました。
それではこれでご活躍いただきます。
どうもありがとうございました。
久保田先生、本日も大変素晴らしい、そして力強いご講義をありがとうございました。皆様、久保田先生にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。